罪の奴隷。話、金城茂弘。
何の勇ましがあって皆さんの前にこうやって立って御言葉を取り継ぐ特権が与えられているのでしょう。先週からですね、今週にかけて久しぶりに、本当に久しぶりです、ネズミが3回も家の中に入ってきたんです。そして一回目はすぐ夜この近くのお店に行って、ぺったんこありますかって言って聞いたら、あるって言うんです。もう嬉しかった。そして買って二つで一セットになってるんですね。そしてあのぺったんこご存知だと思いますが、ネズミを捕らえるためにものすごい粘着力 がありますね。で、それを仕掛けておいたんです。で、朝、翌朝、見事にかかった。ところがね、かわいそうでね、家内はそれを見てね、ああ、かわいそうに、これが人間の姿かねえって嘆いていた。うん、で、2回取ったんです。で、3回目、今まだうちにいる。まだ捕らえられていない。今日はね、ローマ人への手紙の7章から勉強していきたいと思いますが、使徒パウロは、使徒パウロは、ローマ書2章の13節に、立法を行う者が義とされると書いてあります。けれども、パウロは立法を行って義となる人は一人もいない。義人は一人もいないと言って、ローマ書の3章の10節から、このね、ローマ人の手紙は非常に深い真理を我々に提供しています。聖霊によらなければ、我々の体験となって、我々を変える、このエネルギーにならないですから、自分で聖書を読んで、こういうパワーポイントで書いてって見ただけじゃダメですから、自分の聖書にぜひ印をつけてください。ローマ書3章の10節。こう書いてある。義人は一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人は迷い出て、すべての人。ことごとく無益なものになっている。善を行う者はいない。一人もいない。立法を守ることができるならば、義とされる。義人ですけれども、一人もいないというんですね。そう。キリストは、天の地が完全であられるように、あなた方も完全なものになりなさいとおっしゃった。あまりも高い理想、神の義、聖、完全な品性を求めるように、神様は、イエス様は願っておられます。しかし、パウロも、ルターも、キリストに近づけば近づくほど、クリスチャン品性が長くなればなるほど、彼らは自分の無力さ、罪深さ、そして無価値さをだんだん悟っていくんですね。で、ローマ書、7章から読んでみましょう。私たちは立法は霊的なものであると知っている。しかし私は肉につけるものであって、肉につけるもの。私は肉につけるものであって、罪のもとに売られている。これ数えながらやって。私は自分のしていることがわからない。なぜなら私は自分の欲することは行わず、かえって自分の憎むことをしているからである。もし自分の欲しないことをしているとすれば、私は律法が良いものであることを承認していることになる。そこでこのことをしているのは、もはや私ではなく、私のうちに宿っている罪であると言ってるんですね。そこでこのことをしているのは、もはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。私のうちに、すなわち私の肉のうちには、善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志はあるが、自分にあるが、それをする力がないからである。すなわち、私の欲している善はしないで、私、欲していない悪は、これを行っている。 もし欲しないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。そこで善をしようとしている私に悪が入り込んでいるという法則をがあるのを見る。すなわち、私は内なる人としては神の律法を喜んでいる。神の律法は正であり善であるということを知っている。しかし私の死体には別の律法があって、私の心の内、法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。罪の奴隷ですね。罪の虜。そしてパウロは24節にこう叫んでいる。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。ここに出てくる言葉、私、私、私、何回ぐらいあるだろうか。私は内なる人としては神の律法を喜んでいる。律法を守ろうと思っている。善であり、正であることを知っている。で、律法を行おうと思う。神の御心を行いたい。神のご命令に従っていきたい。けれども、できない無力さ。それを感じているんですね。私は何という惨めな人間だろう。私を救ってくれるものは誰だろうか。18回かな、皆さん数えてください。私、私、私。バビロンのネブカデネザル王の私が、法王の私が自分にいることを、パウロは認識したんですね。最近ですけれども、ラルフ・スミスという牧師か学者か、よくわからない。とにかく、その記事を読んでみて非常に感動しました。ほとんどパウロとルターと、そしてエレン・G・ホワイトが言っていることと同じことです。これを、このね、ローマ書のこの14節から24節までのこの言葉は、この解釈はね、少なくとも7つあるって言うんです。7つ。その7つの解釈というのは、簡単に言うと、これはクリスチャンの前の人、クリスチャンになった後の人、そしてクリスチャンになる前の状態とは、なりかけ、クリスチャンになる前の状態なのか、それとも普通のクリスチャンではない状態なのか、ユダヤ人なのか、異邦人なのか、パウロ自身の経験なのか、それとも一般論としての経験を語っているのか、いろんな解釈があるんです。しかし、基本的には、クリスチャンの前になる状態、ね。神に従おう。神の律法を守ろうとする。神のご命令に従おうとすることができないということは、クリスチャンになる前のこれ経験だと。それとも、クリスチャンになった後の状態なのかというのが一番大きな問題。まとめて二つ。これはここではね、クリスチャンになる前の、改心する前のパウロの経験だと、なのか、それとも、パウロ自身がクリスチャンになって後からの経験を描いているのか。もちろん前はそうですよ。けども、クリスチャンになる、改心して後の経験も言っているんだろうか。ということですね。で、彼は、文脈から言って、霊的な深い経験をしている人のことを描いていると、スミス 牧師は言ってるんですね。霊的な深い経験を持っている人のことを描いている。何もパウロほどに成長すれば、自分を惨めな罪人だとは思わなくなるということではない。しかし、義を愛する心が浅い。愛を求める心が浅いのだ。神の御国を求める心があまりにも浅いので、私たちの場合は罪の戦いも浅い。浅いから苦しまないのだ。苦しまずにいられるほどにその思いが浅いので、この箇所を読んでも誤解してしまう可能性があるわけである。実に浅くしか解釈できていないというんです。で、有名なカトリックの神学者ですが、オーグスティヌスという人がいます。彼は、ここはローマ書7章のこの経験は、改心する前の経験であって、もうクリスチャンになってからタバコをやめ、酒をやめ、ね、悪行を言わないし、目に見える行いはかなりいいと。もう律法を守れるようになった。と、若い頃は思っていたが、見てください。クリスチャン、アウガスティヌスがクリスチャンとして年を重ねて経験を積んで、さらに研究を続けるにつれて、彼はこのローマ人への手紙の7章についてその考えを変えた。年を置いたオーグスティヌスは13節から25節までの箇所について、これはクリスチャンになる前の経験ではなくて、クリスチャンの歩みを描写したものである。クリスチャンになった後のパウロの経験であると考えるようになったというんです。このローマ書7章にはね、肉にあるもの、古い人という言葉がよく出てきますが、誰一人律法を守り、神を喜ばせることはできないということを7章では強調してるんですね。神の律法というとき、非常に我々浅い考えを持っていることはないでしょうか。パリサイ人のように。だから宗教が形式的になっていく。で、ラオデキア状態になるんです。律法は非常に深い霊的なものであるということをパウロはこんこんと説いています。で、ルターとか宗教改革者たちは、このクリスチャンになってからも、なお罪は残っているということを彼らは現在という言葉で使った。現在。これはアガスティヌスが使い始めたんですけれども、宗教改革者たちも同じ言葉を使っている。けれども宗教改革者たちが使った意味と、オーガスティヌスが使っている意味は違いがあります。だから残っている罪と、クリスチャンは一生戦い続けるとスミス牧師は言ってるんですね。で、エレン・G・ホワイトもそう言ってる。そう。ね。ルターも、宗教改革者たちも、オガスティヌスの現在という言葉は少し違いがあるけれども、クリスチャン、バプテスマを受けて後になお罪深い性質が残っているということ。 エレン・G・ホワイトはこれを何と言っているかというと、現在という言葉を使っていない。現在という言葉はエレン・G・ホワイトの書き物に一回だけ出てくる。けれどもホワイト夫人は言葉を変えて、生来の罪、堕落した罪は、なおクリスチャン、改心した信者に残っている。これは同じことなんですね。だからパウロは、この、人間の絶望的な叫びをしているわけです。罪と戦っている。罪の法則と戦っている。私のうちには別な罪の法則があって、神の律法を完全に守ることができない。守ろうと思えば思うほど、あのぺったんこにかかったネズミのようにもがけばもがくほど、あのがんじがらめに動けなくなってしまう姿、パウロは叫んだんですね。しかしパウロはそこで止まってない。私たちの主キリストイエスにあってよって神は感謝すべきかなと言ってる。感謝に終わって、イエス・キリストに罪から解放するお方を発見して彼は感謝すべきかなと言ってるんですね。なぜそう言えるかというと、ローマ書8章、ローマ書7章と8章、これは非常に素晴らしい福音を我々に提供しています。8章の3節から見てみましょう。律法が肉により無力になっているために、成し得なかったことを神は成し遂げてくださった。すなわち御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたのである。どういうことかと。パウロの言葉はね、時々難しい。神学者は、だからいろんな解釈があるんです。ペテロでさえ、パウロの、言ってることを難しいと言ってるところがありますね。どういうことかというと、神は御子を私たちと同じ性質を取らせて、人となって、人として生活して、そして自分の力によってではなくて、天父に頼って、天父の律法、要求、ご命令に、徹頭徹尾、従っていった。肉によらず、霊によって律法の要求が、私たちに満たされるって、満たされるためである。なぜなら、肉に従う者は肉のことを思い、霊に従う者は霊にのことを思うからである。なぜなら、肉の思いは神に適するからである。この肉体という意味じゃないですよ。これは後で説明しますね。イエス様も私たち同じ肉体を持っておられた。けども、ここで使っているパウロが言う肉に従う者は肉のことを思いというのは、生来の性質、不服従の性質、みんな罪の性質を持って生まれてくる。このままでは神の律法の要求を満たすことができない。そこで神の律法を守ることができる、律法の要求を満たすことができるということを証明するために、神は御子イエスをこの地上に送られて、そして信仰によって、聖霊によって神の律法を の要求を満たすことができるということを証明なさったんですね。肉に従うものは肉のこともいい。霊のこと、天からのもの、真理も理解できない。8章7節、なぜなら肉の思いは神に敵対するからである。我々生まれ変わらない生来の性質というのは神に敵対する性質なんです。アダムの罪のゆえに邪悪な性質になって神のその律法に従わず、従い得ないのである。肉にあるものは神を喜ばすことはできないって言うんですね。そう。エレン・G・ホワイトはこう言っていますね。アドベンスホーム131ページに、肉体的な、また肉体的欲望という言葉は、低い堕落した性質を総括している。肉体は、それ自体、神の御心に逆らって行動することはできない。我々の肉体が罪を犯すのではない。我々の、この、生まれつきの性質、すべての人は罪を犯してしまった。こういうの、状態。これでは、神の律法の要求を満たすことができない。だから、バプティスマを受けてね、クリスチャンになってね、清くなりたい。イエス様がおっしゃった、完全になりなさい。完全になろうと思って、一生懸命力む。力めば力むほど、及川先生が告白したように、自分にはできない。なんと惨めな人間なのだろうと、95歳の及川先生は、本当に信仰による義人というものを理解した方ですね。このパウロがここで言っている肉というのは、ローマ書の8章の、この我々の肉体、組織、神経、この体とは違う。我々のこの体は、ローマ書8章の23節を見ると、キリストの再臨の時に変えられる。けれども、我々の心の罪深い心の状態、生来の罪を持ってくるこの罪は、キリストの再臨の前に処理されるですね。だからこのパウロが言っているこの肉と、それからキリストの再臨に不朽の体に一瞬にして変えられる体とは別なことです。これをパウロは古き人とも言ってますね。不服従の生来の性質のことを言っているんです。生まれ変わらない人間は神を喜ばすことはできません。神の律法を守ることはできません。しかし、律法を守り、義となる道が開かれたんだということをパウロはここで発見して、感謝で解決を見出したんですね。主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。で、ここで、律法が肉により無力になって、人間はつまり律法を守ることができない。成し得なかったことを神は成し遂げてくださった、すなわち、御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたのである。 ここで気をつけていただきたいことがあるんですね。キリストは私たちのように罪の肉、罪への傾向を一つも一瞬も持っておられなかった。罪の肉、すなわち堕落した罪深い性質を持っておられなかった。彼の一生には一瞬も罪がなかった。見出せなかった。私たちとこの罪の肉の様という言葉ね、様。これは、英語では likeness という。likeness。似ているような、つまり、罪の肉のような、似ているが同じではない。罪を犯す可能性はありましたよ。弱い、退化した肉体的、知的、道徳的能力は4000年の逮捕を受けていた、その性質を取られたんです。で、イエス様はね、ヨハネ5章の30節に、私自身からは何一つできないとおっしゃった。何一つできない。律法に従うことも、罪に勝利することも、奇跡を行うことも、自分ではできないとおっしゃった。そういう無力な状態で、イエス様は来られたんですね。じゃあ、どうして罪のない生涯を送られたか。一つ、聖霊によって生まれた。二つ、聖霊によって一瞬一瞬生きた。私の思いではなく、神の父の御心をと思って。三番目、天父に対する信頼。信仰を一瞬も失わなかった。信仰によってイエスは人間として義とされたんです。私たちの模範となられたんですね。ヘブル書5章の7節を見ると、キリストはその肉の生活の時には激しい叫びと涙と思ってご自分を死から救う力のある方に祈りと願いと捧げ、ご自分を死から救うお方に一瞬一瞬より頼んで、激しい叫びと涙と思って神に願い求めた。そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられたと書いてあるんですね。これは罪の奴隷となっている、虜となっている私たちと何の関係があるんでしょうか。ローマ書8章の4節、5節かな。読んでみましょう。4節、5節。これは律法の要求が肉によらず、霊によって歩く私たちにおいて満たされるためである。なぜなら肉に従う者は肉のことを思い、霊に従う者は霊のことを思うからである。生まれつきの性質が、崎山さんの祈りにあったように、いわなるキリストによって打ち砕かれて、そして自我は十字架にかけられて、自我は死んでからでないと聖女に入れない。これは、だからそのままの状態で、自我に死なないで、そのままの状態で聖なる生き方をしようと思えば、もがけばもがくほど、自分たちの無力さを感じるようになるんですね。ということは、聖霊によって生まれ変わったクリスチャンも、聖霊によって清くなることができる、罪に勝利することができるということをイエス様はご自分の生涯で証明なさった。 しかし、信仰の父と言われるアブラハムでさえ、もし、その信仰の完成者であり、導き手であられるお方イエス様から目を離して自分で生きようとした場合に罪を犯しましたね。そう。これ忘れてはなりません。キリストへの道の16ページから17ページ。人はただ神の愛と慈しみ、また父親のような優しさを悟っただけでは十分ではありません。また、神の掟に表された知恵と正義とを認めて、掟がいつまでも変わらない愛の原則の上に立てられていることを認めただけでも十分とは言えません。この間ね、有名な日本の伝道者、名前言いませんけれども、その人がユダヤのラビのを連れてきて、講演をやってました。そのラビは、神は永遠から永遠。けれども、律法は永遠ではないと言った。とっても立派なローマ書の7章の講義をしているかと思ったら、神は永遠から永遠。律法はある限られた期間だと言った。神が永遠から永遠であられるように、神の律法も永遠から永遠に続きます。これが聖書の教えです。ね。はい。使徒パウロはこのことをよく知ってて、もし自分の欲していないことを知っているとすれば、私は律法が良いものであることを承知していることになる。律法そのものは聖なるものであり、今しもも聖であって、正しくかつ善なるものである。それは我々も認めてますよね。認めてる。火の打ちどころのね、完璧な、徹底的な神のご品性を表している律法です。そう。しかしね、律法は霊的なものであるということを覚えててくださいね。人を殺したことがない。ね。親に孝行している。そして姦淫を犯したことがない。タバコ吸ってない。酒飲んでない。ね。悪口、言ってない。自分の、この神様のあの書かれた条項、あの十戒の条項を守って、ずっと守ってきたと、あの止める青年のように。律法の深い霊的なことを悟っていないクリスチャンが多くいるというんですね。私は肉につけるものであって、罪のもとに売られている奴隷ですね。罪の奴隷。と言ったのは、世に言われぬ苦痛と失望があったからであります。彼は純潔と正義とを求めてやみませんでしたが、彼自身にはそこまで達する力はありませんでした。そしてついに私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろう。我々教会に50年、60年、70年通っててね、ああ、私はあの罪人のような主税人のようなものではない。感謝しますと言う。この意識を持つことはないでしょうか。あの酒飲みとは違うとか。しかし、こうした叫びはどこにおいても、どんな時代にも、罪の重荷に悩む人々の心から等しくほとばしり出たものであります。こうした人への答えは何かというと、見よ、世の罪を取り除く神の子羊という御言葉より他にはありません。このね、罪の、どれほど罪というものが恐ろしいかということ。人間の性質、人間の心理、深く理解した人が日本にいる。明治の夏目漱石、 人間突き詰めていけばね、みんなエゴイズム、自己中心だと言った。そして悩んで解決を見出さないで、世の罪を取り除く神の子羊に自分を委ねることをしないで悩んで死んでいった。大正の文豪と言われる芥川龍之介、彼も人間の本質はエゴイズムと言って自殺をした。昭和の文豪、これだ、書いてないね、太宰治、愛人がいましたが、彼も人間の本性はエゴイズム、自己中心、自我、それをに深く気づいて、ここまでは良かったんだけれども、世の罪を取り除く神の子羊を見ることができないで、感謝感謝とパウロのような生き方できなかった。自殺した、心中したんだ。太宰治は愛人と一緒に。ローマ書6章と7章をね、比べてみると、6章の22節に、我々は罪からキリストイエスによって罪から解放されたという喜びを言ってるんですが、7章は罪のもとに売られている自分は奴隷だと言って、罪の法則にがんじがらめに、もうぺったんこのように、ぺったんこの、粘着力のあのノリで、固められている猫のように嘆いているんです。この罪から解放された喜びと罪のもとに売られている人間の本質は、これは本当に罪深いものであるということ、この苦悩相反するようですけれども、クリスチャンの現実です。私はそうです。皆さんどうかわかりません。キリストに近づけば近づくほど、信仰経験が深くなればなるほど、自分は罪人の頭である。なんという惨めな人間なのだろう、と叫びながら、主イエスによって感謝すべきかなと。相反するようなことが我々の心の中で経験されているのではないでしょうか。この事実を知っていなければ、やがてクリスチャン生活に失望しますよ。一生懸命教会を通って聖書を読み、一生懸命祈って。で、清くなりたいイエス様を迎えたい。けども、法の深さ、高さ、長さ、広さを見ると、自分は神の律法を守ることができないという失望感に陥って、命は絶たなくても、もう教会なんか行かなくなるようになる。そういう人、少なくはないですよ。やがて永遠の運命を決定する。日曜遵守礼が、日曜休業礼、日曜遵守礼がやってきます。法律をもって日曜日を強制するという、そういう事件が来ることを聖書は言ってます。良心の自由が許されない。その時のことを考えてみましょう。この時、神の民はどんな経験をするんでしょうか。これはね、国と指導者の下巻の193ページから196ページ。これはセブンスデーアドベンチスト、この文章、よく熟読してほしいところです。ちょっとだけ読みましょう。全部は読みません。人々は神の律法に背いて、人間の布告に服従するように要求される。つまり、日曜遵守礼が 強要される時のことです。その時、私は準備ができました。できてます。日曜休業礼が来ても大丈夫。日曜準修礼の時から行けるものの裁きに移ります。おかげさまで、神の恵みによって、聖霊によって清められて、私は最後のテストにパスすることができるという意識を持っていたら危ないです。この時、神のため、教養、日曜準修礼に教養される時、神に忠実に服従する人々は、脅かされ、攻撃され、追放される。彼らは、両親、兄弟、親族、友人にさえ裏切られる。つまり、迫害の期間がやってくる。短期間ではありますけれど。その時、ただただ、決して、私はおかげさまで準備ができています。神を裁いてくださいとは言いません。彼らは、無力さと、自分の無力さと、無価値さと、そして罪深さを読んでみましょうね。神の憐れみだけが彼らの唯一の希望である。祈りが彼らの唯一の防御である。ヨシュアが御使いの前で嘆願したように、残りの教会は心減り下り、揺るがぬ信仰を抱いて、彼らの助け主、イエスによって許しと救出を嘆願する。彼らは、これ赤字、グリーンで書いてますね。彼らは、いいですか？日曜準修礼が、最後のテストが来る前に完全になっている人はいません。そのテストが来たとき、彼らは自分たちの生活の罪深さを十分に、完全に、英語でフーリー、完全に認める。彼らは自分たちの弱さと無価値さを知っている。そして今にも絶望するばかりであるという経験をするんです。神の民が神の前で心を悩まして、心が純潔になることを嘆願するときに、この神の民がというのはね、これは先の雨で、神の恵みによって罪に一つ一つ勝利してきた人たちのことです。完全になった人たちじゃない。一つ一つ罪に勝利してきた人たちは、神の前で心を悩まし、心が純潔になることを嘆願するときに、そのとき、彼の汚れた衣を脱がせなさいという命令が出される。つまり、罪を全部消しなさい。そして見よ、私はあなたの罪を取り除いた。あなたに再服を着せようという励ましの言葉が語られる。そしてキリストの義というシミのない衣が、試練と誘惑に耐えた忠実な神の民に着せられる。衣替えです。相対的に。毎日先の雨によって罪を悔い改め、そして、罪許され、義認され、そしてキリストの染みのない衣が着せられるんだけれども、これは相対的経験。絶対的経験じゃない。この時、彼らは永久にキリストの義の衣を着せられて、そして、なんて書いてますか？蔑まれた残りの民は栄光の衣を着せられ、世俗の腐敗に、切れてるね。世俗の腐敗に二度と怪我されることはないとか、もう二度と怪我されることはない。彼の名は子羊の命の踏みに書き留められて、各時代の忠実な者の中に加えられる。彼らは欺瞞者の策略に抵抗した。彼らは竜が吠えても忠誠を失わなかった。今や彼らは誘惑者の計略から永遠に安全なものとなった。そして彼らに清い帽子が彼らの頭にかぶせられたというんですね。で、この ここにね、天使たちは生ける神の印を持って心の純潔を求めて悩ましている、苦悩している民に生ける神の印を押そうとして奔走するんです。そして14万4千人が出現する。シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の14万4千。イエス様の御形を完全に反映する民が出現する。神の戒めを完全に守る。皆さん、今、神の実戒を、神の律法を完全に守っていると言い切れる人いますか？誰もいないはずです。しかし、この時には、神の戒めを完全に守り、イエスの信仰を持つ生徒たちが現れる。信仰による義人、完全にして十分な経験を持つ人々である。この彼らは、ちょっと変えますよ。自分たちの罪深さ、弱さ、昔さを完全に認識する人々であるんです。よくこういうチャートを見ることがあります。ね。ああ、バプテスマを受けてから、だんだん、こう、クリスチャンが、として成長していきます。だんだん、もう40年、50年と、もう、あの人よりは強くなっているという意識があって、だんだん、やがて100点を取る。ね、そして、だんだんこのキリストの功績に頼るというのは、だんだん少なくなってきて、やがて自分の功績に頼ってしまう。このチャートはダメです。これが真のクリスチャンの経験ではありません。真のクリスチャンの経験は、その自己依存度、自分に頼る。ああ、おかげさまで、収穫運動やった。もう何人導いた。ね。かなり清いという、自分の功績に頼る。自己依存度は、だんだん、ゼロに向かっていくんです。完全に、自己に頼らなくなったとき、イエスの信仰が彼らに成就する。100%、イエスに依存する。私に依存することはゼロ、0.0%。これが完全な品性です。つまり、完全な品性とは、自分のやったこと、自分の功績、一つも頼らない。完全に自分は無であると。すべてのすべては主であると言ったときに完全なんです。黙示録、これは黙示録の一章の5節6節ですね。私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、あのね、ぺったんこに、ぺったんこを買ってネズミを取ろうと仕掛けた松田恵子さん、松田秀也さんのお母さんね、仕掛けたんだって。そしたら猫が引っかかったんだって。そしてもう愛してるその猫、どうにか助けようと思ってやるんだけど、もうその粘着力にどうにもならなくてね、自分では解決しなくて、できなくて。病院に連れて行って助けてもらったそうです。我々の罪の奴隷、罪のもとに売られてる我々、暴君パロのもとに我々 こう罪の元に売られている、これから完全に解放するのはキリストの血です。我々を愛し、これいいね、この言葉覚えましょう。我々を愛し、キリスト教の宗教はご利益ではない。まず神様が失われた羊、奴隷となっている私たちを助けようと思って、あの宇宙の中心、神の溝から御子イエス・キリストを送ってくださった。深い罪の淵に陥っている私たちを、私たちのその暗い深い穴の中まで降りてこられた方がイエス様。釈迦は、ああ、修行しなさい、そしたら良くなると。孔子は、そんなところに落ちたのか、君子危うきに近寄らずというのが孔子の教え。イエス様は私たちを愛し、その血によって罪から解放し、私たちをその父なる神のために御国の民とし、祭司としてくださった方。そう、このね、最後にこの賛美歌、大好きな賛美歌、特別賛美歌しましたけれども、あのこの2番見てください。か弱き我は起きてに耐えず、どんなに起きてもね、肉のまま立法を守ろうとしても決して守ることはできない。燃える心も、燃えて燃えてもう天国行くんだと燃えて、伝道を自分たちの力で完成するのだ、燃えて燃えて燃える、その心もたぎつ涙も、自分の罪に嘆き悲しんで悲しんで悲しんで涙をどんなに流しても罪をあがなう力はないと、この人は賛美歌作家を歌っています。十字架の他に頼む影なき、わびしき我を憐れみたまえ、見救いなくばいくるすべなし。誰が私をこの死の体から救ってくれる者はいるか。パウロのように主イエスによって感謝感謝と言わざるを得ませんね。はい、これ賛美歌の何番ですかね。100、ご一緒に立って歌いましょう。260番、賛美歌260番。 天のお父様、今歌いました賛美歌、私たちの心からの願いであります。どうぞ神戸を垂れていらっしゃる方々、インターネットでこのメッセージを聞いた方々の上に、天来の豊かな信仰による義人、平安、喜びを与えてくださるように、希望を与えてくださるように、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話0980-56-2783 ファクシミリ0980-56-2881ファクシミリ0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。